おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は16章の話の続きです。ダビデ王様はメフィボシェテが裏切ったと思い、メフィボシェテの土地をツェバにあげてしまいました。でもそうではなかったことが分かったというところが今日の御言葉です。今日の御言葉を聞いてみましょう。
サムエル記第2、19章24節から30節。サウルの孫メフィボシェテは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで自分の足の手入れもせず、髭も剃らず、着物も洗っていなかった。彼が王を迎えにエルサレムから来た時、王は彼に言った。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。彼は答えた。王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足のなえたものですから。ところが彼はこのしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。私の父の家の者は皆王様から見れば死刑に当たるものに過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですからこの私にどうして重ねて王様に訴える権利がありましょう。王は彼に言った。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。私は決めている。あなたとツェバとで辞書を分けなければならない。メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られて後なら、彼が全部でも取ってよいのです。
16章でダビデ王が逃亡するとき、メフィボシェテは一緒に行くことができませんでした。それは自分のしもべであるツェバに欺かれて行くことができなくなってしまったのです。ダビデ王様が戻ってきたとき、メフィボシェテが出迎えてその事実を知ることになります。しかし今さらツェバを責めることもできません。またメフィボシェテに土地を返すということもできません。なぜならばダビデ王、王様という立場がありました。またメンツがありました。ですから自分が間違ってしまった、ツェバに欺かれてしまったなんていうことを認めるわけにはいかなかったのです。その結果出てきた結論は、メフィボシェテに全部土地を返すわけにはいかないけれども、ツェバと分け合いなさい、そういうことがせいぜいの解決方法でした。これはダビデ王様の弱さでした。王であるからこそ減り下ることができなかった、完全に悔い改めることができなかった、王様としての立場を大事にしてしまったという弱さだったのです。この箇所から私たちの学ぶべきことがあります。ダビデ王のような弱さが誰にでもあるのではないでしょうか。例えば夫であるなら、妻に謝るなんて、俺は主人なのにと思うことはないでしょうか。また上司であるなら、部下に謝るなんて自分の非を認めるわけにはいかない、そう思うことがあるのではないでしょうか。自分より下の人に謝るということは、減り下るということはとても難しいことです。でも神様の願っていることは何でしょう。どんな立場も捨てて、すべてを悔い改めること、減り下ることではないでしょうか。減り下って悔い改めたとき、そのときに人間関係もうまくいくようになります。そしてその減り下った姿を見たとき、神様は本当にあなたの素晴らしい姿を喜んでくださる、そうではないでしょうか。あなたは今 謝ることができない人がいますか？悔い改めることのできない何かがありますか？そうであるならば、その人のところに謝りに行きませんか？また、もしも謝ることが難しいと感じるのであるならば、神様に力を貸してくださいと祈って、その人のところに出て行きませんか？またもう一方で、メフィボシェテの姿から学んでみましょう。メフィボシェテは足の苗えたものでした。家族ともどもダビデ王様にはよくしてもらっていました。そのためにダビデ王様には感謝をしていました。ダビデ王様の逃亡に共にすることはできませんでしたが、でも足の手入れをせず、髭も剃らず、着物も洗わずに待っていたとあります。それはダビデ王様と苦しみを共にしている、悲しみながら無事でいてくれと願って待っている姿を表しています。そして王様が戻った時、妻を責めたりしませんでした。土地を返してください王様などということもありませんでした。それどころか、土地はあげてもいいです。王様が無事に帰って来られたことが何よりですと告白しているのです。それほどまでに王様を愛しました。そして自分を裏切った妻を許していたのです。私たちは自分に罪を犯した人を許せるでしょうか？ましてや部下に裏切られたら、自分より目下の人に裏切られたら、それを許すことができるでしょうか？人間的な立場で考えるならば、部下が罪を犯したらすぐに首を切ってしまったり、また上からの権威を持って相手に圧力をかけたりしてしまうのではないでしょうか？でもメフィボシェテは相手を許したのです。彼に土地を全部あげたっていい、そのように告白しています。私たちの中で許せない人がいるでしょうか？でもそんな時、思い出してみてください。私たち自身がイエス様の十字架によって完全に許されたのではないでしょうか？そうであるならば、イエス様はあなたに罪を犯したその人をも許してくださってるんです。であるならば、私の罪を許してくださったイエス様のように、あの人をも許しておられるイエス様のように、私もあの人を許そうと告白しなければいけないのではないでしょうか。そうではないと、私たちの心の中に罪がいつまでも残り続けてしまいます。人を許せないという罪が心の中にあると、私たちはどんな人をも愛すことができない罪、根深いものを持ち続けてしまうことになるのです。なかなか難しいなぁと思った時には、もう一度、あなたが主に許された時のことを思い起こしてみてください。どれほど大きな罪を許していただいたでしょうか。そうであるならば、相手の罪も許していこうと決心することはできないでしょうか。最初は難しいかもしれません。でも、主の前でまずは告白してみてください。あの人を許します。許します。許します。そう言っていた時に、相手の人に対する愛が芽生えてくることでしょう。もしも許すことができない人がいるならば、その人のことを思い浮かべて、今日主の前に祈りを捧げてみてください。許し合う祝福をいただく人生を歩んでいきましょう。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、 借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、消牧者出版から。